ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。皆さん、会いに来ていますか？この番組では聖書を通して神の愛に触れ、多くの幸せに満たされちゃうラジオブログです。それでは本日もお祈りから始めたいと思います。天の父なる神様、今日もこのようにして聖書朗読する時間が持てることを感謝いたします。毎日仕事の方で時間に追われてしまい、なかなか聖書をじっくりと読む機会が持てずにいますが、この今の時期に踏ん張り、そしてよりよく高く自分が成長できるようあなたがお導きください。そしてこの行動が全てにおいていい方向へと向かうようあなたがお力添えください。今日これから一章読ませていただきますが、この一章におきましてもあなたのお力が働き、聞いてくれている方たちによりよく伝わるようあなたがお導きください。この祈りをイエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。それでは本日も一章読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のサムエル記第2第3章。サウルの家とダビデの家との間には長く戦いが続いた。ダビデはますます強くなり、サウルの家はますます弱くなった。ヘブロンでダビデに子供が生まれた。長子はイスラエル人アヒノアムによるアムノ、次男はカルメル人でナバルの妻であったアビガエルによるキルアブ、三男はゲシュルの王タルマイの娘マーカの子アブシャロム、四男はハギテの子アドニア、五男はアビタルの子シェファテヤ、六男はダビデの妻エグラによるイテレアム。これらはヘブロンでダビデに生まれた子供である。サウルの家とダビデの家とが戦っている間に、アブネルはサウルの家で勢力を増し加えていた。サウルにはそばめがあって、その名はリスパといい、アヤの娘であった。ある時イシボシテはアブネルに言った。あなたはなぜ私の父のそばめと通じたのか。アブネルはイシボシテの言葉を聞くと激しく怒って言った。この私がユダの犬の頭だとでも言うのですか。今私はあなたの父上サウルの家とその兄弟と友人たちとの真実を尽くしてあなたをダビデの手に渡さないでいるのに、今あなたはあの女のことで私を咎めるのですか。主がダビデに誓われた通りのことを、もし私が彼に果たせなかったなら、神がこのアブネルを幾重にも罰せられますように。サウルの家から王位を移し、ダビデの王座をダンからベールシェバに至るイスラエルとユダの上に固く立てるということを。イシュボシェテはアブネルにもはや一言も返すことができなかった。アブネルを恐れたからである。アブネルはダビデのところに使いをやって言わせた。この国は誰のものでしょう。私と契約を結んでください。そうすれば私は全イスラエルをあなたに移すのに協力します。ダビデは言った。よろしい、あなたと契約を結ぼう。しかしそれには一つの条件がある。というのは、あなたが私に会いに来るとき、まずサウルの娘ミカルを連れてこなければあなたは私に会えないだろう。それからダビデはサウルの子イシュボシェテに使いをやって言わせた。私がペリシテ人の王の 皮100を持ってめとった私の妻ミカルを返していただきたい。それで石星では人をやり、彼女をその夫大主の子パルティエルから取り返した。その夫は泣きながら彼女についてバフリムまで来たが、アブネルがもう帰りなさいと言ったので彼は帰った。アブネルはイスラエルの長老たちと話してこう言った。あなた方はかねてからダビデを自分たちの王とすることを願っていたが、今それをしなさい。主がダビデについて、私のしもべダビデの手によって私は私の民イスラエルをペリシテ人の手およびすべての敵の手から救うと仰せられているからだ。アブネルはまたベニヤミン人と直に話し合ってからヘブロンにいるダビデのところへ行き、イスラエルとベニヤミンの家全体とが望んでいることをすべて彼の耳に入れた。アブネルが20人の部下を連れてヘブロンのダビデのもとに来たとき、ダビデはアブネルとその部下の者たちのために祝宴を張った。アブネルはダビデに言った。私は全イスラエルを我が主、王のもとに集めに出かけます。そうして彼らがあなたと契約を結び、あなたが望み通りに収められるようにしましょう。それでダビデはアブネルを送り出し、彼は安心して出て行った。ちょうどそこへダビデの家来たちとアブネルが略奪から帰り、たくさんの分取り物を持ってきた。しかしその時アブネルはヘブロンのダビデのもとにはいなかった。ダビデがアブネルを送り出し、もう彼は安心して出て行ったからである。ヨアブと彼についていた軍勢が皆帰ってきた時、ネルの子アブネルが王のところに来たが、王がアブネルを送り出したので彼は安心して出て行ったということがヨアブに知らされた。それでヨアブは王のところに来て言った。何ということをなさったのですか。ちょうどアブネルがあなたのところに来たのに、なぜ彼を送り出して出て行くままにしたのですか。ネルの子アブネルがあなたを惑わし、あなたの動静を探り、あなたのなさることを残らず知るために来たのに、お気づきにならなかったのですか。ヨアブはダビデの元を出てから使者たちを遣わし、アブネルの後を追わせ、彼をシラの井戸から連れ戻させた。しかしダビデはそのことを知らなかった。アブネルがヘブロンに戻った時、ヨアブは彼と密かに話すと見せかけて彼を門の扉の内側に連れ込み、そこで下腹をついて死なせ、自分の兄弟アサエルの血に報いた。後になってダビデはそのことを聞いて言った。私にも私の王国にもネルの子アブネルの血については主の前にとこしえまでも罪はない。それはヨアブの頭と彼の父の前科に降りかかるように、またヨアブの家に良質を病む者、雷病、糸巻きをつかむ者、剣で倒れる者、食に飢える者が絶えないように。ヨアブとその兄弟アビシャイがアブネルを殺したのは、アブネルが彼らの兄弟アサエルをギボンでの戦いで殺したからであった。ダビデはヨアブと彼と共にいたすべての民に言った。あなた方の着物を裂き、荒布をまとい、アブネルの前で痛み悲しみなさい。そしてダビデ王は棺の後に従った。彼らはアブネルをヘブロンに葬った。王はアブネルの墓で声を上げて泣き、民も皆泣いた。王はアブネルのために悲しみ歌っていった。愚か者の死のようにアブネルは死ななければならなかったのか。 あなたの手は縛られず、あなたの足は足かせにつながれもせず、不正な者の前に倒れる者のようにあなたは倒れた。民は皆また彼のために泣いた。民は皆まだ日のあるうちにダビデに食事を取らせようとしてやってきたが、ダビデは誓って言った。もし私が日の沈む前にパンでも他の何物でも味わったなら、神がこの私を幾重にも罰せられますように。民は皆それを認めて、それで良いと思った。王のしたことはすべて民を満足させた。それで民は皆、すなわち全イスラエルは、その日ネルの子アブネルを殺したのは王から出たことではないことを知った。王は家来たちに言った。今日イスラエルで一人の偉大な将軍が倒れたのを知らないのか。この私は油注がれた王であるが、今はまだ力が足りない。セリアの子らであるこれらの人々は私にとっては手強すぎる。主が悪を行う者にはその悪に従って報いてくださるように。と、第三章はここまででございます。今回の章はね、ダビデがいろいろなね、奥さんをこう受け持ってね、子供がいろいろとできましたよと。そしてその子らの間でもいろいろなことが起きてしまいましたよと、こういうことがこう刻々と書かれてるわけですけれども、そしてね、サウルとダビデ、このね2つの、勢力といいますか、そういうものがね、ゆくゆくはダビデが非常に栄え、サウルがどんどんどんどん衰退していったと、そういう経緯をね取りまとめて書かれていたわけですけれども、本当にね、いろいろなことが起きていく中でね、何を信じ何に仕えていたものが強いのかと、その間のね、非常に辛い部分とか苦しみの部分っていうのはもちろんやっぱりあります。それをねいつまで続くんだろうとこうね思い悩む、そういうことはせずにね、本当に信じて従って耐えていけば必ずや道が開かれると、それに対してね求めて行動していけば必ずや道は開かれると、こういうことをね神様は伝えたいんだと思います。なのでね、自分が成長する上で本当にね、その道にはさまざまな困難があると思いますけれども、信じて突き進む、行動する、これがね大事なんだなと、こう感じさせる一章だと梅は思いました。皆さんはどう思いましたでしょうか。ということで本日も長々と、お付き合いくださいまして誠にありがとうございます。最近ですね、ちょっと忙しくてですね、更新時間もまちまちバラバラになってしまって、そして、更新内容もね、種々さまざまなことになっておりますが、これからも読める限り一日一章なるべく時間を作って更新していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで本日は最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。それでは梅梅梅サーティーでした。